なんか今日は寒くなりましたけれども、本当にこう気温の変化についていくというのはちょっと大変なところもあります。さて今日は、ヘブル書の11章から信仰の人ということで、今日は族長と呼ばれている人たちを見ていきます。で、族長というのはアブラハム、イサク、ヤコブですね。その辺の人たちが族長になります。で、今日はヨセフまでになりますね。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝するひとときを与えてくださりありがとうございます。今から聖書の御言葉を見ていきますけれども、どうぞそこから神様の教えをよく受けることができますようにお祈りいたします。どうぞ私たち一人一人が霊的な成長の糧として、本当に御言葉を大切にしていくことができますようにお祈りいたします。これからのひとときをすべて御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、13節からになります。先週アブラハムがですね、神様から出て行きなさいと言われて出て行くわけですけれども、でも彼自身は、土地を与えられたわけではないんですね。それでもそういうことにですね、土地が与えられなかったということをどうこう言うことなく、彼自身はやはり土地というよりも、十節にあります、固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたとあります。で、今日はアブラハムだけではなくてですね、イサク、ヤコブもそういう、まあ、ヨセフもそういうものであったということが13節から出てきます。で、13節にこれらの人たちは皆とありますけれども、8節にあるアブラハムですね、9節にイサク、ヤコブと出てきます。そして11節にサラが出てきます。こういう人たちは皆ということですね。信仰の人として死にました。で、約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していましたと出てきます。で、彼らの信仰っていうのはどういうところにあるかっていうと、約束のものを手に入れることはありませんでしたがということが出てきます。約束のものは手に入れることができなかった。じゃあアブラハム、例えばアブラハムにとっての約束のものって何かっていうと、神様が約束してくださった土地ですよね。そして多くの子孫になります、ね、神様はそのカナンの地に行った時に、この今見えるところ全部をあなたにあげると言ったわけですね。ところが彼は実際にはそれをまだ手に入れてないわけです。彼がその土地が手に入るのはヨシュア以降になります。ヨシュアが、エジプトから出された民を率いて約束の地を取っていきます、ね、でもアブラハム、イサク、ヤコブはずっと転々としていくわけですね、土地を。ですから彼ら自身はここが私の土地と言ったわけではないです。そういう意味で約束のものを得たわけではないんですよ。アブラハムがここは私の土地とかですね、で、たくさんの子孫が与えられたわけではないんです、ね、そういう意味で彼は約束のものを手に入れることはありませんでした。アブラハム自身は神様に約束されたそういうものは手に入らなかったけれどもですね、はるか遠くにそれを見て喜び迎えてたんですね。彼自身は手に入らなくても必ず神様はそれを与えてくださる、特に私の子孫たちに与えてくださる、そのことを信仰を持って見てた、ね、だから彼は喜んでいたということです。で、そういう人たちの告白が、 地上では旅人であり寄留者であるということを告白していたとあります。さっきちょっと聞いたんですけど、富山では、よそから来る人のこと旅の人っていうんですか、旅の人というですね、そういうの私はまだ旅の人になるんですかね、よそから来たものとして。まあいろいろな言い方はあると思います。でここでですね、彼らは自分たち自身のことを地上では旅人であり寄留者であるということを言ってたわけです。旅人であり寄留者であるということは、私たちはこの地上の人間ではありません。人間ではないというか、その後に出てきます。故郷はここではないということを言ってたわけですね。で、彼らは旅人であり寄留者であるから、14節にあるように自分の故郷を求めていることを明らかにしています。自分たちはここのものではなくて、自分たちには故郷があるんだということを言ってたということですね。よく私も、なんて言いますかね、私のふるさとはどこですかって言われたときに、やはり私自身はふるさとは九州ですってやっぱり言いますね。私のふるさとは九州。私は九州の福岡県の、能形というところで生まれました。ですね、炭鉱の町です。で父がそこで国鉄の職員やってたので、そこからこう九州内を転々とするんですけども、私が住んでたところで、ここには絶対にないもの、富山には絶対にないものっていうのがありました。で、それはボタ山っていう、知ってます？ボタ山って。石炭を掘ってそのカスをどんどん積んでいくんですね。だから本当山みたいになるんですよ。それをボタ山って言ったんですね。今ではそこの上に、学校ができたりとかしてるんですけどもね。だからふるさとの姿っていうのがあるわけです。で、やはりふるさとっていうのは懐かしく思います。ただもう、父も母も亡くなりましたし、そうなってくると、あんまりこう、ふるさとっていう感じはしなくなってきます。でも、人ってやっぱりふるさとっていうのはどうしてもこう、ふるさとっていうのがやっぱあるわけですね。で、アブラハムは自分のふるさとはどこだって言ったときに、ウルなのかハランなのかというふうに、彼はそういうことは言ってないんですよ。彼はウルで生まれて、そして父と一緒にハランに行って、そこで留まって、そこからカナンの地に行くわけですけども、じゃあアブラハムは、ふるさとどこですかって言ったら、ウルですとかね、ハランですとか、そういうことは言ってないんです。彼にとってのふるさとは、つまり帰るべきとこはどこかというと、彼は、16節にあります。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でしたって言ってるんですね。これを10節で言うと、固い基礎の上に建てられた都となります。ピリピ書には、私たちの国籍は天にありますと言っています、ね。アブラハムは自分のことを旅人、寄留者と言ってましたけれども、ペテロの手紙には何とあるかというと、あなた方は旅人、寄留者なのですということを言っています。第一ペテロの2章11節ですね。それはイエス様を信じるクリスチャンすべてのことを、あなた方は旅人であり寄留者ですと言ってるんです。アブラハムだけじゃなくて、イサク、ヤコブだけじゃなくて、イエス様を信じる私たちのことをペテロは、あなた方は旅人であり寄留者ですと言ってます。ということはですね、私たちは今ここをですね、この地上にいる生活っていうのは、旅人として寄留者として生活しているということです。つまりここが本当の私の土地ではないということです。私たちの本当のふるさとはここではない。それは天国なんですね。国籍は天国にあります。 ですから私たちが目指すところは天国です。じゃあこの地上における生活っていうのはどういうことかっていうと、旅人として帰流者として私たちは今この地上で生活しているということは、ここで永住するのではないということです。地上で永住するわけではないんですね。ということはどういうふうになるかというと、地上での本当の幸せを私たちは今探している、立て上げているのではないということです。地上での生活、地上で私たちはいろいろなことを求めますけれども、それが目的ではないということです。地上でのどうすれば自分がこの地上で生活できるか、成功するか、うまくいくか、そういうことを考えているのではないということです。それよりも天において、やがて私たちは天に帰るんですね。本当の故郷である天に帰るわけです。その時に、よくやった良い忠実なしもべよというふうに神様から褒められること、それを私たちは目標としているわけです。私たちは天国にやがて行くのだということが目標です。ここに留まるのが目標ではないんです。ここに留まるんだったら、もっともっとですね、私たちは日曜日に礼拝しないで、もっともっと仕事して、いろいろやってお金儲けて、コリントの手紙でしたね。私たちは、もし復活とかいうのがないんだったら、これほど私たちは哀れなものはないと言っているわけです。イエス様が蘇ったように、私たちの体もまた蘇って天国に行くわけですね。それが私たちの望みなんです。でもそれが一切ないんだったら、なんと私たちは哀れなものだろうと。ありもしないことをそうやって言って、ただ神様だけを求めて一生懸命やっている、でも結局天国に行けないんだったら何にもならないわけですよ。だから私たちは今この地上においていろんな苦しみがあるかもしれません。信仰生活を送る上でいろんな苦しみがあるかもしれない。でも私たちが目的としてはここで幸せに暮らすことよりも、もっと私たちはやがて永遠の天国に行くことができるという、そこが目標であって、ここが終着点ではないということがあるわけです。だからアブラハムも、神様あなたは私に土地くれると言ったじゃないですか、子孫与えてくれると言ったじゃないですか。でも全然子供ができないんですけど、どうしてですかっていうことを不平不満に言ってるはいないんですね。彼自身はこの地上で幸せに暮らすことが最後の目的ではなかったってことです。旅人であり帰流者だったってことです。そこが一つ大きなことなんだと思います。私たちももちろんこの地上で、じゃあいい加減な生活しろとか、そういうことを言ってるわけではないんですね。もちろん私たちはこの地上における生活っていうのは、例えば仕事で言うならば、聖書には何と書いてあるか、どんな主人であろうとも、どんな悪い主人であろうとも、主に従うように従っていきなさいとあります。でも私たち文句言いたいですよね。何かあったら本当文句言いたいです。私も前にちょっとアルバイトでしたけども、ローソンで働いたり新聞配達としても、上の人から何か言われて、そんなこと言われてもっていうようなことがやっぱりあるわけですよね。そんなこと言われても、でも私たちって聖書ではどんな主人であっても主に従うように従いなさいと書いてあるわけです。なぜなんでしょうか。私たちの目的はお金を儲けることよりも、全て神様が備えてくださるわけです。でそれよりも私たちには証ししなさいって言ったんです、ね、証しをしていきなさい、クリスチャンとして証しをした生活をしていきなさいって言われるわけです。それが私たちの目的でありね、不平不満を言うことが目的ではない。そしたらみんな何て言うんでしょうか、わーっとその辺でわーっと話している時に一人だけ違う、全く違う思いをしていると、なぜそんな思いをするんですかって言った時に、私は神様を信じてますから、この主人は神様が私に与えてくださった主人であり、この主人に従ってきなさいと聖書にありますから、私はそのように生活するのですということが言えるわけです。不平不満言い出したらキリはないです。 でもクリスチャンは聖書に働いている人に向かって不平を言え、不満を言え、社会運動しろ、デモをしろとかいうことは一切書いてない。どんな人でも忠実に使いなさいとあります。それはやはり神様に従っている姿を証しとして人々に証しするためであります。なぜそのようなことをするのか。地上じゃなくて私たちが目指しているのは天国だからです。天の都だからです。この地上が目的ではないんですね。どんなにどんなことがあっても私たちは目的はここではないということが大切なことだと思います。だから彼らは13節の最後に地上では旅人であり寄留者であることを告白していましたって言ってるんですね。だから16節にしかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷なんですよ。この地上ではなくてもっと良い故郷です。そしてですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでしたと言っているんです。この言葉面白いですね。神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。恥となさるというどういうことでしょうか。例えば呼ぶ記の中でですね、サタンが神様に訴えますね。ヨブはいたずらにあなたをこう信じて従っていくでしょうか。彼の持ち物を全部打ってみてください。あなたを呪いますよ。彼に病気を与えてみてください。彼はきっとあなたを呪いますよ。で結局彼はそういうことしなかったわけですけれども、ヨブ記を読んでいきますと、でもヨブの心っていうのは、ヨブの本当の姿っていうのがやっぱり明らかにされてきます。ヨブ自身がやはり神様よりも自分を上にしていたっていうことが示されるんですね。アブラハムにしてもそうです。アブラハムは信仰の人ですけれども、妻を妹と偽ったり、自分の命を救うためにですね、そういうことをしていきます。そしてまたイサクにしても同じようなことをしていきます。ヤコブに至っては人を押しのけて人のものを、奪っていきますよね。兄から長子の権利を奪ったり祝福を奪ったり、いろんなことをしております。恥とすべき人です。神様から見たらみんな罪人なんですよ。でもここに書いてあるのは、神様が彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでしたって言ってるんです。だから聖書にはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と書かれています。私たち言うならば秋山の神、誰々の神、あなたの神ですよと言ってるんですよ。私はあなたの神ですよと言ってるわけです。でもそのあなたが実は恥とすべきものなんですよね。本当は誰一人神様の前に清いものはいません。本当に神様の前に立つことができる人はいません。ここでは恥と書いてありますけれども、日本は本当に恥の文化って言われますね。前は誰か本書いてましたね。日本人はやっぱり恥っていうものを、恥ずかしいと思うっていうことが多い。やっぱり私たちは恥ずべき人だっていうふうにね、ある時こういう人いたんですね。昔の教会に盲目の夫婦がいたんですよ。ご夫婦とも盲目で針をやってたんですね。でよくそこの家に家庭集会に行って、そこの方からよく針を打ってもらったんですよ。で、春に青年キャンプがあって、その時九州いたんですけども、九州からどこだったかな、静岡かどっかに行く時に すっごい腰が痛くて、あの無理かなと思ってたら、そのとこ、その人のところに行った時に針を打ってもらったんですね。初めての針を。その時に見事に治ったんですね。うわすっごいと思いましたけども。でご夫婦とも盲目なんですね。である時、その方たちの親戚の方の結婚式やったんですね。そしたらですね、そのご夫婦が、まあ、すごい怒ってたんですけどね、どうしたんですかって言ったら、結婚式の招待状がご夫婦の子供に、子供が宛てに来た。つまり盲目のこのご夫婦には式には出てほしくないっていうことだったんですよ。でも親戚だから案内を出さないといけない。それで息子宛てに来たっていうんですね。つまり親戚にそういう盲目の人がいるっていうことを恥と思ったということなんだろうなと思います。日本人っていうのは家族にこういう人がいるっていうことを恥と思う。恥っていうのはやっぱりそういうふうにこう人の人格を殺してしまう、そういうものですよね。恥じてしまう。神様は私たちを恥とは思われないということです。こんなに罪を犯してこんなに悪い人間を、ね、私たちもしもですよ、私たちの親戚の中に人殺しの人がいたりとか警察に捕まった人がいたりとか、そうするとやっぱり私たちはすごい恥だと思ってしまいます。神様はそんなことないんです。どんなに罪を犯してもどんなことをしても恥とは思われないんです。それよりも私はあなたの神と言ってくださるんですね。今度もうすぐしたらイースターになりますけども、イエス様が捕まるところでペテロはイエス様を3回知らないって言いますよね。あれだけペテロのためにやってくださってイエス様を、あんなやつは知らない、あんな人間は知らない3回知らないって言いますよね。でもそんなペテロをイエス様は振り返ってみられますよね。振り返ってみるっていうのは、神様が目を向けるっていうのはその人を愛してるからです。神様がその人に罰を与えるときは目を背けます。目を向けようとしません。でも知らない知らない知らないと言ってペテロはイエス様のことを恥と思ったんですよ。あんな十字架につくような人、私は知りません。あんな人と知り合いなんて、そんな恥なことはありません。それは恥だと思ったのかもしれません。でもイエス様はそうやって裏切った人たちを恥とは思いません。いや私はそれでもあなたを愛しますと言ってくださるわけですね。恥とは思いません。ここにあるように神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。しかも神が彼らのために都、天の都を用意されたんです。だからこそそこに行くのを私たちは喜びを持って、やがて私たちはそこに行くんだということを期待していくわけですね。そういう神様ですよね。で次に17節からアブラハムの信仰が出てきます。創世記22章見ていただきますと、このところの記事があります。創世記22章ですね。創世記22章、旧約聖書の34ページですね。22章の、ちょっと一節からお見せします。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で 彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へと向かっていった。三日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。と言って、まあ続くわけですね。で、ここでですね、ヘブル書は、すみません、ちょっとまたヘブル書に戻りますけれども、その11章の17節で、今日読みしたところですね。信仰によってアブラハムは試みを受けたときにイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのですとあります。創世記においてもヘブル書においても、私たちはこのところの記事を読むとですね、アブラハムはどうしただろうと考えます。で、その時にアブラハムは非常に苦しんだのではないか、悩んだのではないか、いろいろ考えます。でも聖書はそういうことは一切言っていません。アブラハムが苦しんだとか一切聖書には書いていません。アブラハムが悩んだとか一切書いていません。やはり私たちここを読むと、なんかこういろいろ考えてみると、自分の子供を殺せって言ったら神様一体何なんだというふうに考えてしまいます。しかしアブラハムは一切悩んでいたとは書いていないんですね。それどころか彼はその命令を受けた時にですね、創世記の方では翌朝早くっていうことが出てきます。彼は神様が命令を、その神様の命令を受けた時に、それにすぐに従ったんです。すぐに従ったんです。で、彼にとっての、彼が直面した問題は何かっていうと、ヘブル書の方で見ますとね、彼が直面した問題は、17節に、約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとした。神様の約束と、この時の神様との命令が矛盾するということです。神様は、イサクにあってあなたの子孫が起こされると言いました。イサクから子孫が起こされると言いました。しかし、それを捧げろという、ここに神様の言っていることの矛盾というのがあるわけです。イサクによってあなたの子孫が起こされる。でもそのイサクを捧げろ。イサクに子供がもういたならば、それは成就するかもしれない。でも一切子供いないんですね。イサクはまだ結婚するような年ではないんです。でもそのイサクを捧げろって、これ矛盾じゃないですか。あなたのイサクから子孫が起こされる、そのイサクを殺せっていうのは矛盾じゃないですか。もしも彼がそこに悩むならばそこだったと思います。でも彼はそのことにも悩んでいない。彼は命令を受けた時にすぐにイサクを捧げようとしたと思います。ここのですね、ヘブル書の11章17節の捧げようとしたっていう言葉は、進んで捧げようとしたっていう言葉です。いやいや捧げようとしているんではないんです。進んで捧げるんです。なぜ？神様がそう言われたからです。じゃあ約束の実現はどうなるのかってことがあります。彼自身は、その子供を捧げたということにおいて、その問題を自分でどうしようというのは一切考えずに、全てを神様に委ねたということが言います。 あなたが言っていることは非常に矛盾をしております。でも私はあなたの言われた通りにこれを捧げます。ただアブラハムは人間的に考えたら矛盾なんですよ。人間的に考えたら矛盾です。この子から子孫が生まれると言いながらこの子を捧げなさいということは人間的に考えたら矛盾だけれども、アブラハムは一切人間的な矛盾だからどうなんですかと一切思わずに、神様にとってみたら人間の矛盾など問題ないと思ったんだと思います。人間がどんなに矛盾でどうだどうだと考えることじゃなくて、彼にとってみたならば言われた通りに、あなたの言われた通りにしました、すべてあなたが責任を問われるんですよねということなんですよ。で、彼はですね、創世記のもう一回ちょっと見てみましょうか。15章において、創世記の15章においてですね、17節、創世記15章の17節に、日が沈んで暗くなった時、見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫に私はこの地を与えると。この切り裂かれた者っていうのは動物を切り裂いてその間を神様は取ったということなんですよ。で、これはどういうことかっていうと、こう契約ですから、神様があなたの子孫にこの土地を与えるという契約をされたわけです。で、この契約を破ったならば、この動物が裂かれたように、自分の命が裂かれてもいいという意味なんですね。この動物が裂かれていく、裂かれた間を通るってことは、契約を破ったら、動物のように、自分は殺されてもいい。つまり神様自身が、私は契約を絶対守る。そして、もし私が契約を破るようなことがあれば、この動物のようになっても構わないというくらいの強い意味なんですよ。この契約っていうのは。で、アブラハムはその契約を信じているわけです。あなたの子孫にこの土地を与えるってことは、子孫が与えられることであり、子孫が与えられないとこの土地はもらえないわけです。じゃあその子孫が生まれるべきイサクが殺されるっていうのはどういうことなのか。神様、あなたはこれほどの契約をされたのにと思うのか、あなたはこれほどの契約をされたのだから矛盾していることもあなたが全部成就してくださるんですねという彼の信仰なんです。だから彼は、あ、子供が殺される、殺さなければいけない、あ、どうしようどうしようとか、そういうところに彼は悩んでないんです。それは人が考える悩みです。そうじゃなくて、神様の契約、神様の約束っていうのは一体どういうことなんだろう、私には分からない、でも全て神様は約束されたことを成就してくださる、その神様が言われたことなのだからということで、彼は信仰によって従ったってことです。でも神様は子供を殺そうとするときに、殺してはいけないって言われるわけです。ですね。殺してはいけない。そして、その代わりに、そこに動物がいて、その動物を代わりに捧げていくわけですよね。で、ヘブル書の17章では、11章では、そのことを、ね、19節に、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。アブラハムはそういうですね、神様の約束の中で何を考えたかというと、この子を殺す、この子によって子孫が与えられる、でもこの子を殺せという、でもこの子は、このイサクは神様の約束の子であり、この子から子孫が生まれると約束されているならば、殺そうとも必ず神様はこの子をまた蘇らせてくださる。そういうこの彼には考え、でもそれは信仰による考えですよね、があったということです。だからある意味で彼はもう捧げたということで、もう殺しているわけです。 でもその後死者の中から蘇らせたですね。神様に絶対に矛盾はない。神様が言われたことは絶対に矛盾しない。一度言われたことは絶対になるんだという信仰で、もしこの子を殺したとしても神様は絶対に約束されたんだから、この子を私の手元に戻してくださるという彼には強い信仰があったわけですね。人間的な苦しみではなくて、神様に対してその約束を信じ切ったアブラハムがいたわけです。これが彼の信仰です。私たちはそれほどの強い信仰が持てるかなと思います。でも神様は約束されたことを絶対に守られる方であります。私たちにも約束されたことは必ず成就してくださいます。私たちに一番約束されたことは何か、私を信じるならばあなたは死んでも生きる、永遠の命が約束されていくわけです。そしてもう一つの約束は、私を信じる者には聖霊を与えるということです。聖霊が私たちを導き、私を守ってくれる、教えてくださる、その聖霊が私たちに与えられているわけです。でも私たちは勝手に、じゃあ聖霊与えられているんだから何でも聖霊様どうぞ好きにやってくださいということではなくて、聖霊の声に私たちは聞き従わないといけない。それは祈りであり聖書を読んでいくことですよね。だから聖霊の導きに従う、せっかく与えられているならば聖霊の御声に聞き従うということが大切です。私たちはたとえ死んでも生きる、やがて私たちはこのアブラハムと同じように神の都に行くことができるという、本当にその約束があるわけです。だから私たちは死を恐れない、死んでも生きるわけですから、私たちの体は日々衰えていっても新しくなることができるわけです。わしのように翼を張ってパッタンを飛ぶことができるわけです。私たちのよく、世の中ではね、年を取っていくと、私も本当そうなってきました、黄昏れたとかですね、なんかそういうふうに言いますけど、そうじゃないですね。私たちはこの年を取っていくということは天の都が近づいているということです。やがて私たちはそこに行くことができるという大きな喜びがあるんだ。それこそが信仰によって得る喜びであります。で、次にイサク、ヤコブ、ヨセフと出てきます。で、特にこの人たちの中での信仰というのはですね、子供を祝福するというところから出てきます。イサクはヤコブを祝福しました。20節に、信仰によってイサクはやがて起こることについてヤコブとエサウを祝福しました。このところ創世記の中からですね、見ますとですね、ちゃんと言ってるんですね。神様は兄が弟に仕えるっていう、でイサクにはエサウとヤコブという二人の子供がいました。あ、双子でしたけどね、子供がいました。で、エサウがお兄さんなんですね、ヤコブが弟です。でも神様はっきりと兄が弟に仕えると言ってます。弟が上になるということを言ってます。ところがイサクはエサウを愛していきますね。エサウを祝福しようとしていきます。ところが物語では、お父さんが目が見えないのを利用して、騙して、お母さんと、お母さんが結局ヤコブをですね祝福させていくわけですね。で、それだけ見ますとイサクはやりたくてやったんじゃなくて、奥さんから嘘つかれてエサウでなくてイサクを祝福してしまったんじゃないか。なんかここところがですね、ここの箇所を見ますと、イサクはやがて起こることについてヤコブとエサを祝福しましたとだけしか書いてないんですね。奥さんのことは一切書いてません。でもそれは イサクはやっぱり分かってたんだと思います。結果そうなったとしても神様が言われた通りになるんだ、やっぱりそうなるんだっていうことは彼自身は考えてたんだと思います。だから結局は彼がそのようにやったっていうことは、イサク自身が言われた通りになるというそういう思いっていうのはあったんだと思います。で22節は、21節ですね。信仰によってヤコブは死ぬ時にヨセフの息子たちをそれぞれ祝福し、また自分の杖の上に寄りかかって礼拝しました。ヤコブがですね死ぬ時にですね、ヨセフの二人の息子をですね祝福するんです。お兄さんがマナセで弟がエフライムです。でこの時もですねお兄さんのマナセをこう本当祝福しようとしますけど、それ逆になるんですね。逆になります。それはやはり、それで、ヨセフがですね違いますよお父さんって言うんですけど、いやヤコブはそれでいいんだっていうことを言ってきます。で彼はやっぱり神様の約束を知っていたんだと思います。そういう祝福があります。そしてですね22節に今度はヨセフがですね臨終の時にイスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骸について指示を与えました。これちょっと見ていきましょうかね。創世記の50章です。一番最後です。創世記の一番最後50章の、24節と25節です。創世記50章の24節と25節に、ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなた方を顧みて、あなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登ってくださいと言ったですね。このことを言ってます。でつまりですね、ヨセフの人生の大部分はエジプトなんですよ。エジプトで彼は多くの人生を過ごします。でもエジプトではないってことを知ってるんです。エジプトはすごくいい土地ですよ。あの後ですね、イスラエルの民がアラノを通るときに常にエジプトを思い出すじゃないですか。エジプトに行ればよかった、食べ物がいっぱいある、私たちにはもう毎日毎日このマナこれしかないって言ってですね、でもエジプトにはあれなかった、あんなにたくさんのものがあったと懐かしんでいます。エジプトは確かにそういう意味で言ったら、いい土地です。そしてイスラエルの民が住んでいたのもゴシェンの地って言ってすごくいい土地です。羊たち、羊を飼うとなんか住みはすごくいい土地です。でもヨセフはここではないってことをしてたんです。ヨセフの時代はまだ奴隷とされている以前の時代ですけども、ヨセフはすごくいい土地に住んでいるんですよ。でもここではないってことを知ってた。神様が約束された土地はここではない、カナンの地、約束の地がちゃんとあるんだ。そして私もここで死んだとしても、私の遺骸はその神の約束の地に連れて行ってください。だからヨセフはですね、彼の信仰っていうのはエジプトは仮の住まいにしか過ぎないっていうことをしてたわけです。ヨセフはこのエジプトでの生活は仮の住まいだっていうことをしてたわけです。私たちもそうなんです。この地上での生活は仮の住まい。だから私たちは旅人であり寄留者なんです。私たちが目指すべきところは天であります。天の都であります。この地上での生活は主を証ししていく生活であり、神様の御声に従っていく生活であります。でも私たちが目指すところはちゃんと神様は用意してください。私たちは心を騒がせることなく、主がやがて私たちを迎えに来てくださる時を待ち望むことができるということですね。ただ待つんじゃなくて待ち望む。どんなに素晴らしいところか、 天国ってどんだけ素晴らしいところかって分かります？まあ、黙示録の最後にこう書いてありますけどね、天国にはこういうのがあってっていうふうに。ただやはりそこで一番大きなもことは罪がないということだと思います。互いに愛し合う姿、もう何にも問題なく本当に互いに愛し合い、互いに認め合う、そういう姿であります。罪のないところであります。そういうところに私たちは行くことができる。今地上っていうのは確かに物はあります。さっきのヨセフのですね、エジプトでの生活の中で物は溢れています。でもやがては奴隷となっていくわけですね。地上はやはり私たちはサタンの支配のところであります。私たちはそこでやはり罪がある限りどうしても人との間の問題、憎しみ合い、いろんなことがあって苦しむわけです。でも天国は罪がない、人との間の苦しみがない、いつも喜んでいるところであります。今日テレビで面白いこと言ってました。まあ、健康の話で笑うということがとてもいい、健康にいいです。笑うと何でしたかね、認知症にもなりにくい、糖尿病も重症化しない、なんかいろんなこと言ってました。笑うということがすごくいいことだって言ってました。作り笑いでもいいそうです。でも反対に苦しむ時ってのはあれですよね、天においてはどれほどの喜びがあるのだろうか、いつも笑っているんだろうなと思います。本当に私たちは天の都がどんなに素晴らしいかっていうことを仰ぎ見ていくことが大切なんだと思います。では一言お祈りいたします。